12時半になりました。1485ラジオ日本小田原放送局ラジオウエストをお聞きの皆さん、ここからはユッキーのラジカルランドですよ。皆さんこんにちは。すごいエコーかかりました。気持ちがいい。もう一回じゃあ。皆さんこんにちは、上田彩です。ゆきこと伊藤ゆきです。ここからの時間は神奈川県西部の皆さんにラジオ日本第一スタジオから2時間30分ラジカルランドお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。今日のスタートは私へのサービスでしょうか。エコーがかかりました。ありがとうございました。そしてとんでもない発言も初っ端からございました。私は伊藤由紀です。間違えませんように。間違わないですね。すいません、ごめんなさい、調子に乗りました。だって1週間喋れないんですもの、ここで。もう1週間喋りたくて喋りたくて仕方がなかったんです。で、本番前あまりにも我慢できなくてモノマネの練習をしたらちょっと声がかすれております。やりすぎました。そう、このモノマネはこの後2時過ぎからのコーナーの中でお送りいたしますので、1時間ほどちょっとお待ちください。少し喉をね休めたいと思います。さて、今週はここ関東地方も梅雨入りの発表がありましたね。まあ、梅雨入りしたと思われるっていう、毎年変わらずもやっとした発表ですが、梅雨入りの発表って正式には次の年らしいですね。梅雨入りしたと見られるということをこの年にとりあえず発表して、ま、あの農業のこの方々のために、畑などで働かれている方のためにこう発表があり、次の年に正式にここからここまでが梅雨でしたっていうことがあるらしいので、今年の梅雨入り、そして梅雨明けはいつ頃だったのかは来年のお楽しみということですね。まあ、毎年梅雨入りの発表があった後は必ず晴れるんですが、今日はそうでもないですね。この後神奈川県西部夕方くらいからは雨の降るところもあるということですので、これから外出される方は洗濯物を屋根のあるところだったりお部屋にもししまえるようでしたらしまってから外出すると安心かもしれませんね。あとここ最近ドカンと降る雨もあったりと不安定なお天気になっていますので、時々晴れ間もあるかもしれませんが雨も降るということですので十分ご注意ください。さあ、ラジカルランド、今週も皆さんからのメッセージ、そしてリクエスト曲、そしてレギュラーの皆さんをお迎えしてお送りします。2時間30分どうぞお付き合いください。電話、ファックス、メールで今週もお寄せください。お待ちしております。それでは電話番号です。 045-252-1422 045-252-1422 留守番電話が2機待機しておりますので、発信音の後にお名前とメッセージお願いします。ファックス番号は 045-231-0253 045-231-0253。 そしてメールアドレスは小文字で rl@tk1-12.co.jp rl@tk1-12.co.jp メールは24時間 OK ですので、放送時間外でもメッセージを送っていただければ私必ず読ませていただきますのでお待ちしております。そしてこの番組のホームページはラジカルランドで検索お願いします。ラジオ日本のホームページとラジカルランドのホームページ2つありますので、ラジカルランドのホームページを見ていただくと一部のコーナーがウェブで配信されておりますので、生放送をもう一度聞いてみたい、チェックしてみたい 噛んだところをもう一回聞きたいなんて方は、興味がある方は、暇な方はどうぞラジカルランドのホームページ見てやってください。ラジカルランド、この番組はお聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。オアシス、 Don't look back in anger。それでは今日のラインナップです。この後は今日はこんな日、そして今日も誰かの誕生日、午後1時からはお天気のコーナー、さらに現秀森の駆け込みレディオ、そして音楽を特集でお送りするミュージックアラカルト。今回は今日お誕生日の薬師丸ひろ子さんです。えひちゃんにんしゃん。そしてゲストコーナーもありますよ。今回は演歌歌手の小川健さんが登場してくださいます。お楽しみに。午後2時からはラジカルランド第2部、のぶさんが登場するユッキー勘弁してよのコーナー、さらにこの番組恒例のランキング、ラジカルランド何でもランキング、今回は初心者バンドあるあるお送りします。というのも今日は6月9日ロックの日。そうです、そこでバンドあるある、ただ以前バンドあるある的なことをねお送りしてしまったので、初心者バンドあるあるです。お楽しみに。おやつの時間の3時までどうぞお付き合いください。
どんぐりころころどんぐりこ、
しゃべるギタリストのぶです。ラジカルランドにリクエストメッセージお願いします。電話番号は045-252-1422 045-252-1422、 ファックスは 045-231-0253 045-231-0253、 メールアドレスは rl@tk1.co.jp rl@tk1.co.jp。 メッセージをくれなきゃノブ泣いちゃう。
泣いてはどうぞ。
まずは今日はこんな日のコーナーです。6月9日はどんな日なのか一緒に振り返ってみてください。今日はロックの日です。リズム&ブルースやカントリーミュージックなどから強い影響を受けた1950年代のロックンロール、ロカビリーがルーツと言われるロック。時代とともにパンクロックやオルタナ、グラウンジなど様々なジャンルに分かれて、さらに音楽のジャンルを超えてロックな生き方などという精神的なものにまでなっているんですよね。6月9日、もちろん音楽のロックの記念日でもありますが、鍵、キーのロック、そのロックの日でもあるんですね。続いて1853年の今日6月9日、久里浜で浦賀奉行がペリーと会見、アメリカ大統領の国書を受け取りました。アメリカ海軍の艦隊4機が姿を現したのはこれより1週間前6月3日ですね。船には防水や錆防止のためか黒い真っ黒のタールが塗られていたため、また黙々と黒い煙を吐きながら進むことから黒船と呼ばれて、当時の日本人を驚かせました。日本にはなかった大きな大砲を備えて、東京湾では空砲を何発も発射、江戸は大混乱になったということなんですね。この黒船の目的はアメリカ大統領の親書を日本幕府に渡すことだったんですね。そして6月9日、アメリカ兵300名が上陸。これに対して日本は警備兵5000人が物々しく警備したそうです。さらに 一触即発の状態でしたが、歴史的な会見は約30分、極めて平和的に行われたそうです。これから日本の近代化は劇的に始まり、明治へと時代は進んでいくんですね。そして1933年の6月9日、84年前になります。イギリス・スコットランドの片田舎にある湖ネス湖に巨大な生き物がいるらしいという記事が地元の新聞に掲載されました。まだらしいという掲載だったんですね。謎の生き物ネッシーですね。4月21日の出来事の中でもご紹介したんですが、このネッシーはもう時代こういつ経ってももうインパクトのあることだったので、結構多くの方が知ってますよね今の小学生あたりも知ってる場合がありますもんね。写真や目撃者も現れて、ネス湖の名前は世界中に知れ渡りました。その後おもちゃの潜水艦を撮影したものということが分かりましたが、ネス湖は今もロマンを求めるネッシーファンが訪れる観光地となっているということです。確かにね、こう潜水艦を映したものだったってがっかりする結果ではありましたけど、なんか行ってみたいなっていう気もしますよね。こういうことはいくつあってもいいですね。そして翌年の1934年、ドナルド・ダックがアメリカ映画賢い面取りに初登場しました。このドナルド・ダック、本名ご存知ですかねご存知ですか。ドナルド・フォントルロイ・ダックさん、長いですね。ドナルド・ダック、このフォントルロイが抜けて私たちが覚えてるんですね。ご存知の通り、アヒルさんをモチーフにしたディズニーのアニメのキャラクターですね。恋人は、私もこれ好きです、デイジーダック、セクシーなんですよね。ちょっとパープルがね特徴的で、さらにおじさんやおいっ子などがいて、彼らを総称してダックファミリーと言います。ここまででいいですか1950年代にかけてはディズニーの短編映画の多くの作品で主人公を務めたこのドナルド・ダック。ミッキーマウスはミッキーマウス、ドナルドはもうドナルドという作り方だったんですね。今だとミッキーマウスの中のドナルドなんですけど、当時は違ったんですね。短編の作品の数としてはほぼ同じ量が作られていたそうです。わんぱくでいたずら好きなキャラクターで知られ、東京ディズニーランドにはファミリー経営しているグッドタイムカフェあるんですね。料理が得意なので、自家製のアップルパイやチーズケーキなどがあるそうですよ。料理得意だったんですね。あとミッキー派、ミニー派、ドナルド派、プーさん派とかいろいろありますけど、私はどちらかというとミッキー派かな。以上、6月9日の出来事でした。Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. 今日はロックの日。この人のこの曲がロックのルーツとも言われています。エルビス・プレスリーさんでハートブレイクホテル。続いては今日も誰かの誕生日、6月9日がバースデーの方々ご紹介しましょう。まずギターの一流メーカーギブソンを代表する機種レスポールモデルを作った方です。ギタリストレスポールさん、1915年のお生まれでした。今日がお誕生日だったんですね。続いては先ほどもご紹介しましたドナルド・ダックさんちょっとちっちゃかったですね。もっと大きく音が出ればよかったんですが、ちょっと頑張ってモノマネしてきたんですけど、大丈夫、似てましたかこんな感じですね。唇を人差し指で上下にバババババって振ると結構できます 1934年のお生まれで、ああ知りたくなかった、83歳になられました。ただまあ永遠のスターですからね、あまり年は考えないようにしたいですね。さらに現在は日本の CM でも福山雅治さんと共演されてますね、ジョニー・デップさん、1963年のお生まれで54歳になられました。続いて今日のミュージックアラカルトで特集をお送りします。薬師丸ひろ子さん、1964年のお生まれで53歳です。薬師丸ひろ子さんといえば歌手はもちろんなんですけれども、もう女優としても大活躍、もう有名な方ですもんね。素敵ですよね。私作品で忘れられない映画があるんですよ。もちろんいろいろな作品でご出演されてて好きなものはあるんですけど、おすすめしたいなって思う映画が一本、2010年に公開された映画、今度は愛妻家、豊川悦司さんと共演されてるんですけれども、これは男性におすすめだなって思う、とても切ない、もう舞台のような、舞台だったからなんでしょうけど、舞台の作品が映画化されたんですけど、すごくいい映画です。よかったら見てみてください。今度は愛妻家という映画です。続いてアナウンサー内田恭子さん、1976年のお生まれで41歳です。さらに国中涼子さん、1979年のお生まれで38歳、現在ウォータースタンドの CM で結構バラエティ寄りのね演技されてますけど、今までは清純派だったのがだんだんとこうバラエティ魅力的な方ですね。さらにサッカー大久保嘉人さん、1982年のお生まれで35歳、そして卓球の水谷隼さん、1989年のお生まれで28歳です。今日お誕生日を迎えられた有名人の皆さん、そしてラジオの前のあなた、おめでとうございます。さて今日はもう一人、1961年のお生まれで56歳になられたのはマイケル・J・フォックスさんです。おめでとうございます。マイケルさんといえば映画バックトゥザフューチャーですよね。未だに多くのファンを持つ、まさに不朽の名作です。この映画のために作られたこの曲も大ヒットしました。ロックですね。ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース、パワーオブラブ。1485ラジオ日本小田原放送局ラジカルランド、今日も生放送中。神奈川県西湘地域の皆さんにラジオ日本第一スタジオから2時間30分ラジカルランドをお送りしています。お相手はユッキーこと伊藤ゆきです。今日はフォンコートサンダル履いてます。今年流行りだそうですね。気楽に履けるっていうサンダルなんですよね。これ島村で買ったんですよ。履きやすいです。さてさて、ちょっとこのアジサイのお知らせなんですけど、開花がだいぶ遅れていたので、行ったのにあまり咲いてなかったっていう方がいらっしゃったそうなんですが、大丈夫です、だいぶ咲き始めたそうですね。季節がさだんだんねおかしなことになっていて、咲く時期に咲いてくれなかったりとお花がねちょっと困っていることが非常に増えたんですが、今足を運ぶとアジサイ祭り、アジサイをたっぷり楽しむことができそうですよ。小田原城周辺も綺麗にカラフルなアジサイ咲いているんですね。6000株、あ、2100のアジサイと、あと花菖蒲が6000株、これダブルですからすごいですね。小田原城の東堀に花菖蒲園があって、そこで6000株の花菖蒲と2100株のアジサイが楽しむことができるということです。18日まで 開催されているということですので、お時間がある方、足を運んでみてはいかがでしょうか。期間中は飲食店が出店していて、休憩のスペースもあるということですよ。ラジカルランド、まだまだ続きますよ。この後はお天気のコーナー、そしてゲンさんが登場します。時刻は午後1時になります。この後はお天気のコーナーをお送りします。